ルルンシネマクラブの時間です。この番組は水戸エリアの映画情報を軸に、気になる映画や気になる音楽、さらには社会や世相、暮らしや文化についてもゆるーく語る映画情報番組です。ご案内は
タポシ
やダベ
寺門が送り出します。
はい、
こんばんは。
こんばんは。まあ3月
ちょっとね、ゆるーくゆるーく話してばっかりいるからね。
そうね、
先週なんかゆるいって言った割に結構重めの話してたよね。
前半
ね、
オープニング
前半なかなかね、
まあ、ビン・ベンダースのね、ベルリン映画祭での記者会見について、ちょっといろいろ話しました
けど、
ま
あ、アーカイブを
聞いてください。心機一転、3月になりました。
そうですね、
3月3日、
ひな祭り、
上司の節句です。だから、なんだっけ、24節の、うちの結構大きい日だね、
ですね。
ゆるいな、
ゆるぞ。
アバウトだな。
いや、まあまあ、あの季節の変わり目ですから
ね。ざっくりだな。
花粉症辛い人も多いと思うんですよ。ごめんなさい、ずっと鼻声なんです。なんか薬変えてもらったんだけど、ちょっとだけ強くしてもらったんだけど、なんか飲むタイミングをずらしちゃってるからかもしれないんだけど、ちょっとね、この時間、ここ3日間ずっと鼻水垂れてんの。
うわ、脳みそ出てるよ、それ。
本当に、まあまあ、それはもうもともと合ってないようなもんだから。
何それ。
なんだ、侍みたいな話になってんな、おい。あ、皆さん、リスナーの皆さん、ね、来月宿題に出してるね、侍みのね、
ヘルプ福島、
来月のタポシ会でその話をするんでね。
まあ、もう3月だから。
あら、今月次回、
再来週ぐらい、
再来週、そう、再来週の放送でやるんでね、見てくださいね。
はい、
あと見てください、聞いてください。
あとツーリストファミリーも見てくださいね。
あ、映画を見てくださいね。
そう、映画を見てください。そうそうそう。
はい、では、番組スタートしますよ。はい、前半は、まあ、ちょっと今日はお知らせごとメインで、
はい、
いきますね。で、曲挟んで後半やたべ会です。
あ、
ですよ。
あ、どんな会なんですか、今日は。
今日はロケ話をちょっとちゃんとどんだけ結構苦労してんだかっていう話とかを、今放送中のドラマの話も含めてやるので、ちょっとまあ、楽しみにしてください。
はい、
ここのところね、出前講座っていうんですけど、市の市民センターさんとかね、そういうところでお話しする機会があって、ずっとやってるんだけど、初めて行くところかで、とかで好評なので、改めてちょっとしたいなと思ってます。
おーい、お楽しみに。
はい、はい、では、前半スタートします。ではお知らせごと、今週末のシネポットシアター水戸のお知らせからちょっとさせていただきます。
おい、
シネポットシアター水戸第100回目の上映会となります。
記念すべき100回、天井さんが指摘してくれなければスルーしちゃったかもしれない記念すべき100回
、は
い、
ですね。はい、そうですね、このシネポットシアター水戸という企画は、まあ別に誰に頼まれてやってるわけじゃないんだけども、ずっとなんか水戸の街中でやっぱりね、映画を見るっていう機会を作りたいなっていうところや、まあやっぱりこれ始めた頃は天谷座がなかったので、シネコン以外で見れる作品って本当に茨城では、まあ水戸エリアではね、まあゼロに等しかったので、そういった場を作りたいなっていうのもあってスタートさせた自主上映会だったんですね。まあ、そのうち天谷座ができたので、だいぶね、この辺でもシネコン以外の作品が見れるようになりましたけども、まあ、それでもね、今でもこう、まあ、細々と毎月1回続けている自主上映企画です。
はい、
僕たちのこの水戸プラスワンシネマプロジェクトっていうのが、東日本大震災の時に、まあ、何かできないかということで、映画で何かできないかということで、水戸プラスワン311足すと311、
はい、
東日本大震災をこう想起させるような、屋号としてつけて、毎年3月にはこの東日本大震災関連作品っていうのを上映してきました。で、今年は、まあ、このたまたま100回にね、上手に帳尻合わせたかのような、100回のタイミングで3月を迎えたので、やはり、まあ、ちょっと 2days で3月7日8日、今週末、 2日間にわたって100回記念上映会を行いたいと思っています、はい、そのプログラムですけれども3月7日土曜日の方を、3.11 映画会2026と題して東日本大震災関連作品を上映します。まず13時からそこにあるべき者たちという作品です。福島県の請戸地区にあった神社が、津波で流されてしまったんですけれども地域の方が復興しようと取り組んだ、ことを記録したドキュメンタリー映画です。で、その上映後にですね、ゲストに、作品には直接は関わってないんですが、はい、町ポレいわき支配人の沼田哲也さん、うん、お越しいただきましてゲストトークしていただきます。
満を持しての、うん、初めてだよね。
初めてこうちゃんとこういったところに、ね、来ていただくのは初めて。
マチカル、マチゼミには来ていただいたことあるけど、ミネルバとか、うん、まあ、上映会に来てゲストがね、うん、こちらから行くことは皆さんそれぞれちょこちょこあった、うん、まあ、タポリさんが一番多いんですけど、うん、ね、まあ、かつての職場ですからね、水戸は。
あ、そうそうそうそう、そう、ね、
沼津さんにとってはね、
そう、うん、そう、なんかね、土日というか土曜日だからね、うん、ちょっと収録のタイミングとうまく合わないけど、うん、もしね会ってたらね番組にも出てほしかったね、
うん、え、公開収録しちゃう、うん、って話、
そう
かなと思っていたりもします。まあ、とりあえず音源だけは取っときたいなとは思って、
はいはいはい、OK OK、
はい、います。
よかった、
はい、
じゃあそれは盟友の伊藤和道さんが上手にやってくれるでしょう。
やっぱりその、まあ、タイトルそこにあるべき者たち、まあ、神社の話って言いましたけども、まあ、映画館も本当にそういったものの一つで、そこでいわきでね映画館ずっとやってきた沼津さんがその当時何をしてたかとか、その後どんなことを取り組んできたかとか、うんうん、多分沼田さんしか知らないエピソードがたくさんあると思うんですね、うん、ぜひ聞いてみたいなと思って、はい、ゲストにお招きします。
はい、
はい、それから2つ目のプログラムが佐藤園美監督特集ということで、春を重ねてという作品とあなたの瞳に話せたらという大川小学校を舞台にした、これは宮城県石巻市の大川小学校ですね、のドキュメンタリー作品と劇映画を2作品上映し、うん、その大川伝承の会共同代表の佐藤敏郎さんのオンライントーク、これは語り部の方ですねにオンライントークしていただくっていう、企画を用意しています。佐藤園美監督ご自身はちょっとねお忙しくて来れないんですけども、まあ、そのなんだ、語り部の方のオンライントークがあって、そのあともう一本佐藤園美監督の劇映画スリーピングスワンという作品を上映します。うん、まあ、3作品セットのプログラムになっていて途中にオンライントークが挟むっていう企画になります。
は
い、
は
い、
なるほど、はい、沼田さんがなんかちょっと、うん、トークで来ていただくだけじゃなくて、うん、なんかちょっと、
うん、そう
手土産持ってきてくれるらしいよ。
そうそうそう、
おびっくりした、南京玉すだれをやる水戸市長じゃねえんだからって、さん水戸市長やるらしいよ。
南京玉すだれ上手なの
市長はね。
あ、市長は、
あ、なんかそうらしいですね。
いや、何やるのか、なんか一つゲーム
を見せてくれる。いやいや、手土産を持ってきてくれ。
ありがとうございます。手土
産だから、この日映画を見に来た方はちょっと得するかもしれない、はい、
あ、まあ、沼さんそんな気ぃ使わなくていいですから大丈夫ですから全然
そうスペシャルプレゼントが、
どのぐらいの大きさの袋を持っていけばいいですか
手前の餅巻きじゃないんだけど
さ、まあ、本当ありがとうございますね。
そこを
ちょっと皆さん意識しといていただくといいかなと思いますけどね。はい、はい、
なので13時からの回からぜひ、はい、ぜひお願いします。
沼田さんにはもう30年も前から、うん、他の人にはゴミかもしれないけど矢田部にはお宝っていうのをめちゃくちゃもらってるんで
本当ですよね、はい、本当本当、まあ、そういったところからもいろいろ話聞きたいなと思っています、うん、
なんかあれではこのラジオ聞いてサントラのことを書いたりしてるよ、
うん、あ、そうね、そうそう、うん、ありがとうございます、うん、
壁新聞
もともとさサントラの良さを一番よく知ってたのはね、うん、リードシネマの支配人だった小松崎さん、ね、本当映画で使われる音楽についての造形はものすごく深かったし、リードシネマのシネ、うん、なんだっけフリーペーパー
リードシネマガイド、
そう、あれも、うん、にもねよく書いてくださってたんでね、
う
ん、
そうですね、うん、
ありがとうございます。
はい、はいはいはい、で2日目3月8日日曜日なんですが、こちらはプログラムとしては一つのプログラムなんですけども、浜口竜介監督作品ハッピーアワー、これ2015年の作品なんですが、はい、317分という長編作品なんですね、うん、はい、これを3部に分けて、途中15分休憩を2回取る、はいはい、という作品、上映形態で、はい、1日上映します。13時からスタートで、うん、全部見ると18時55分終了予定です。で一応第1部第2部第3部と分かれていて、一応1本ずつのチケットも用意しているので、うん、ちょっとだけ見てみたいなという方も、まあ、うん、見に来ていただくこともできると、
はい、
まあ、できればね全部3部見てほしいんですけども、うんうん、はい、そういう企画になってます。まあ、これはやはり、浜口監督が東日本大震災後に神戸で撮った劇映画、うんうん、はい、やっぱり そのもう、まあ、テーマとしては震災を直接は描いてはないんだけども、はい、なんかいつ崩れるかわからない日常の中で不安を抱える女性たちがどのように生きていくかっていうのが大きなテーマなので、やっぱり震災などでいつ何が起きるか、まあ、日常が、ね、一瞬にして変わってしまう、その経験を浜口監督は、はい、あのドキュメンタリー作品でも、
うん、そうね、
記録しているので、うん、まあ、その経験と不気味なものの肌に触れる水戸での劇映画を経由してのこのハッピーアワーなので、うんうん、何かそういった、ね、流れも感じられる、
うん、
それを水戸で見れる、うん、この時期に見れる、うん、あのスペシャルかと思いますので、あの浜口監督一応ゲストオファーしてみたんですけど、
まあ、いや聞くだけはね、
さすがに
聞くだけは聞かせてくれよって、
そうそうそうそう、
いやでも、ね、あの
ダメ元で
13時から、
13時スタートです。
だからその前に、うん、あの講道館の前大手橋の下をね、
う
ん、歩、
あ、そうです
ね、あの雨も降ってないのにビニール傘を歩いて駆け上がってくればあの染谷翔太の気分になれるよっていうのをやってから見れれば来られるからね。
そうだね、
まあ、あの日雨、本当脚本は天気だったんだから、だけどもう低予算でさっと撮るためにも雨の設定にしちゃおうって言って、
うん、
急遽、
はいはいはい、
でお昼もね牛丼だったのよ。あのどこのお店か忘れちゃったけど、
はい、
世界の浜口竜介になる前夜だからね、
うん、そうですよね、
そんな感じだったのよ、
はい、
ね、っていう、
はい、
そね、ちょっと余計な話を、
はいはいはいはい、ということで2日間、シネポッドシアター水戸100回目の記念上映会、ぜひ、まだ前売り券あると思いますので、チェックしていただいて今週末お越しいただければと思います。
はい、
はい、ではお知らせごとタポシさんからいかがですか。
はい、3月14日、
はい、
まあ、シネポートシアターの翌週ですね、
うん、
まあ俗に言うところの何ですか、ホワイトデーってやつですか、
うん、そんなの知りませんけど、何ですかそれ。
2月14日の
白は200色あるから
いや、あのホワイトデーは、うん、バレンタインデーのお返しをする日です。
うん、バレンタインデー何でしたっけ。
何なんこれ、何これ、絡まれてんの。
何の解説。
バレンタインっていうのがよく分かんない。
バレンタインは国によっていろいろ違うけど、うん、なんかあの愛の告白をする日。
思い出しました、お金を積めば推しからチョコをもらえるんです。
そういう仕組みになってんだ、大変だね、金かかるね。
いやいや、それも愛の形です。
そういうことか。はい、はい、でね、うん、いいかな、
はい、
あの3月の14日、うん、久しぶりに、はい、本当久しぶりだね、
うん、
記憶がちょっと途切れてるぐらい久しぶりだね。
大丈夫、タポシさん、
うん、あの甘えざれトークやります。
3月14日に甘えざトーク、はい、はいはいはい、
でね、
うん、
作品ね、なんとね、はい、2本分っていうか2本立て、
うん、でまあ、映画は1本ずつでしょ。
映画1本ずつだけど、うん、だから2作品のトークを連続でやります。
タポシさんとしては2作品で2番組でやるってことね、別々にね。
で1本は、うん、東京タクシー、
おー、
うん、
お満を持してのタクシー話
でね、なんとなくイメージとしてはね、ご乗車ありがとうございます、タポシータクシーっていうね、あの感じでやりますけど、
感じで、
はい、
まあ多分失笑が鼻水出ちゃった。
まあ乗客との嘘みたいなエピソードとかね、前回とか前々回とかもちょっと話してますけど、
うんう
それから東京のタクシー事情とか、うんうんうん、そういうことを交えながら、あの東京タクシーの舞台裏になっている世界がどんなものなのかとか、あとはまあタクシーっていう仕事をしてるとこんな風に世の中見えてくるんですよみたいな、うんうんうん、そういうこととか、あの実際にキムタ君が倍賞千恵子さんを乗せて走ったルートでこんなのが、うんうん、映るんだけど、実はこのエリアはこんな感じでとか、はいはいはい、そんな話をね、
なるほどね、
あのできればなと思っております。
タポスさんしかできないよね、
現役タクシー運転手が語る
東京タクシーとその、
まあ、映画好きの現役タク
シーっていうね。だからあの僕はタクシーやっててもそんだけまた映画の話ばっかお客さんとしてんのかお前みたいなね、そう思われると思うんですけど、
そのこのタイミングで東京タクシーっていう作品が出てくるってさ、
ね、ね、すごいよね。本当だよ、びっくりしたよ。だからまあそんなわけで、うん、あのなんかね、あの寺門さんが、うん、僕がカミングアウトした時の話を、
う
ん、大内さんにしたんでしょ、すげえ面白い話だったっすよみたいな、
そうそう、
したら、
う
ん、大内さんにが、うん、じゃあトークやってもらおうかなって言い出したのがきっかけだからね。
僕が言ったんです、
プロデューサーです、
プロデューサーです、影の
影のね、そうそうそう、バマージンもらってるかもしれない。
あ、そうか。こっちの部分もいっちゃってない。
いや、そんなわけない。みんな支え合って、映画業界を支え合って。
そうだね、そうだね。分断はダメだよ。はい、で、もう一本は、今話題のツーリストファミリーというインド映画です。
はい、
で、これはね、インド映画について話をするんですが、うんうん、まあ、のこの映画について僕めちゃくちゃとにかく何か事情を知ってて詳しいというわけでもないので、うん、まあ、いつもそうなんだけども、はい、インド映画のトークをするときには恵子先生とかあたかさんとかを、ね、お招きして、うん、あのお話しするときの司会じゃなくて僕が一人でやるときは、はい、大体その映画の背景にあるいろんな他の作品の話とか、
うん、
監督のインタビューとかを、まあ、僕がちょっと英語で読んできたりしたやつをちょっとご紹介するとか、うん、そういうことになるんですが、
うん、
このツーリストファミリーはですね、あのタポ司会でやってるように、うん、その知らない世界の国のお話なのに、うん、
はいはい、
なんでこんなに共感をしてしまうんだろう、
うんうんうん、
あるいはこんなに共感する要素のたくさんあるいい映画なのに、うん、ボロクソに言う人もいるのはなぜなんだろう、うん、みたいなことをもあのちょっとお話できたらなと思ってますし、
うん、
この映画はではさらっと通り過ぎるインドが抱えている深刻な問題、それは世界共通の問題でもあるんだけども、それについてこんな映画が実は一本出来上がってますよ、インド映画でも、
うん、
他の映画でも、なのでこういう映画ではどんな風に掘り下げがあるんですかとか、
はい、
スリランカとインドの事情現状っていうのかな、うん、そんなことをお話しできればと思っております。うん、
チケットはまだなのかな、
おそらく収録の時点ではまだ発表もされてないんですが、
はい、
今日はもうあの発表されていると思うし、
まあ、3月3日の時点ではね、
はいはいはい、なんで予約もできるとは思いますから、
うん、
まあ、よろしかったらぜひどちらかというとクロストークみたいな感じに、
うん、
ツーリストファミリーのトークの場合はやろうと思ってますので、皆さんからの感想とかも直に聞けたらなと思っております。はい、
はい、3月14日、
そうですね、
はいはい、
時間については、まあ、午後になる予定です。これね、自分多分徹夜明けで行くのよ。東京タクシーが多分3時台、
うん、
でツーリストファミリーが多分5時台か6時手前ぐらい、
うんうん、
やって終わるのが8時半ぐらいみたいな、
うん、
そんな感じになるんで、
はい、
まあ、ちょっと、寝不足でポケットしてるとこもあるかもしれませんが、皆さんとまあ、社内で僕がね映画の話するみたいに、東京タクシーは映画トーク、あのドライブトークできればなと思いますし、まあ、インド映画はその映画の見方っていうもののなんかこう奥深さみたいなのをね一緒に共有できたらと思ってます。
うん、はい、いやー楽しみ、
はい、
ねえ、準備大変、どうしよう。
まあでもそれも楽しいからね。
そうなんだよね。
本当に、
はい
はいはいはい、では矢田部さんから、
はい、矢田部直接ではないんですけど、でもこれはもうね、ご本人がツイートもしてるのでちょびっと喋っちゃいますと、うん、宇宙真央さん、
お、
青い革命をいつだったかかけたよね、
うん、
で青い革命はクラウドファンディングで作って
ミト・ホーリー・ホップの応援ソング、
はい、うん、はい、その時に、まあ、ミュージックビデオも制作するよっていう話になってたと思うんですけど、うん、実は1月29日、これご本人のポストとかクラウドファンディングの方にも上がってるんで、
うん、
日にちも言っちゃいますけど、うん、そこでミュージックビデオを撮影しました、
うん、
でね、写真も上がってるんですが、 ドローン使ってて、うん、でせもう終わ撮影終わった後ね、終わった後ドローンで写真撮ってよって話になって、で俺はちょっと片付けしてたんだけど、おいでって言ってくれて、上から真央さんと監督たちで、まあ、その監督が、あ言っていいのかな、あでもね言って、あ名前出さなくてもいいんだけど、宇宙真央さん自身は直接言っちゃってるので、パブリックアートの人たちと制作しましたって書いてある、
ね、おやおや聞いたことある会社だな、
はい、でそこで、まだ3月3日の段階では発表されてないかもしれないんだけれども、間もなく公開になると思います。私ちょっと準備の段階で見せていただいたんですが、歌の上、うん、あんまり言えないね。でも写真そのものは、もうこれ見れば分かっちゃうので、そしたらね、幕開けクラファンの方のコメントに、はい、乗り鉄新一さんがコメントしてくれてて、はいはいはい、とてもありがたい。あこっちのことは書いてないよ、うん、でも嬉しいなと思って。
だから乗り鉄新一さんがさ、前にメールくれたじゃん、で僕伏せたじゃん、
う
ん、
はい、
その話がやっとできたところですね。
あそうかそうか、そうそう、うん、そうか、その話だったんだね。
でそう、
うん、
ここの上空写真で、
おお、トラックが、
何何何何何、
あのトラックってブーブーのトラックじゃなくてですね、トラック&フィールドのトラックですね。はい、今トラックそんなブルーグリーンみたいな色なんだね。
うん、うん、そう、左右から、あマイクから外れちゃった。右から2番目が見覚えのある監督さんで、
うん、なるほど。
で、まあ真央さんがいて、はい、一番左に私が映ってます。
わ、これあれじゃない、そのこの監督さんの、はい、なんかちょっと映画館でよく常連さんが来た時にもらったやつじゃないの、それ。
そうですね、帽子。ニット帽。
ニット帽。まあ、もうなんかもういい、もう周辺情報ばっか埋めてきたけども。
はい、でそのね、まあそれがそれの細かいことはまだしても、そのタボシさんが3月14日、トークをやった翌日に、ムチュマオさんがミネルヴァでライブがあります。
おお、うん、15日
そう、
日曜日、
日曜日のお昼13時ぐらいかな。でもツーマンライブなんだって。でね、増田さんっていう方、ごめんなさい私ちょっと詳しく存じ上げないんですが、うん、増田瑞希さんと宇宙真央さん、ツーマンツアー寄り道2人、水戸千葉東京新大体いつものクロッシングはやるみたいなんだけど、うん、水戸は13時オープン、13時半スタート、前売り当日ともに3000円、多分宇宙真央さんの X 見てもらえれば、もう QR コードあるんでそれで申し込めると思いますんでね、ちょっと興味ある方ぜひ。多分乗り鉄新一さん来ないよね、こっちまではね。
いや来るかもね。もしかしたら14日のも来てくれるかもしれないよ、うん、僕のやつも。
マジで、うん、いや、うん、ご無理なく、
ご無理なくですけども、
いや本当に、いやね、だって俺サッカー好きではないからさ、ロックインジャパンフェスのステージで見てファンになったアーティストと一緒に仕事できるって、うん、やっぱちょっと、まあ、その前にもちろんね、お目にかかってご挨拶できて一緒にイベントやってっていうのができてるんだけど、なんか仕事で会うっていうのがさ、うんうん、なんかちょっとやっぱ感慨深いよね、うん、嬉しかった、うん
うん、いや、うん、でもさ、うん、監督の名前結局言ってないよね。
言ってないよ、まだ言わない。
言わない、言っちゃダメなのこれ。
だって発表されてないから。
発表されてないから言っちゃダメなのか。
でも写真見れば分かんだけどさ、まあね、でも分かんないよ、だって今写真見ても、うん、メンバー何人かいるから誰が監督かは分かんないよ。
まあでもこの話の流れだったらね、まあ、ヘビーリスナーさんは分かっちゃってるけどね、う
ん、
まあ、
でもね、うん、ちゃんとコンテ切ってくれて、そのなかなか厳しいロケ現場の現状もうまく使っていい作品になっているはずですので、青い革命ミュージックビデオも注目しておいてもらえればなと思います、うん、はい、はい、ちょっと私は直接矢田部の話じゃないけど関わった PR、うん、内真央さんのライブあるよってことで、
俺14日うん、あれだね、いや15の真央さんのライブも見れっかななんて今ちょっと思ってた、ね、
大丈夫無理しないでよ ではそこら辺はまた、
まあそこら
辺はお願いします。
はい、ではじゃあちょっと前半この辺、はい、お知らせこといいですか、うん、そんなもんかな、
うん、
はい、じゃあこの辺でちょっと早いけど、
はい、
曲いきたいと思います。ではですね、今日は現在公開中の映画嵐が丘、
ほう、
はい、から1曲お届けします。
もう何回映画化された、まあ、
そう嵐が丘自体はね、本当何回なんでしょうね。
優作さんバージョンもあるからね。
そうなんだ
よね、うん、そうですよね。そう、今なぜまたっていうところもあるんですけれども、これ監督はあれです、プロミシングヤングウーマンのエメラルド・フェネル監督作品です。マーゴット・ロビーがキャサリン役、ね、ということでこの2人の、ね、作品なのでまあ要注目っていう感じです。
今サクッと調べたら7回だって。
あ、嵐が丘、
うん、
そうなの。
7回、1939年、53年、70年、85年、88年、92年、2011年、2026年。
なるほど、
すごい。
ジュリエット・ビノシュがやったのがなかったっけ。
うん、あったあった
あったあった、
ね、あったあった、うん、うん、そうですよね。
でもこの中には、うん、あれは入ってない、松田優作のは。
あ、そうなんだ、
うん、なんで
本案っていう扱いの、まあまあまとも
まあまあ、うん、はい、はい、ということで、うんうんうん、まあね、本当に何度も何度も映画化されてる作品なんですが、なぜ今この作品をエメラルド・フェネルとマゴト・ロビーが作品ね、映画にしたのか。
ごめん、入ってた、
嵐が入ってた、
はいはいはい、
優作さんのが入ってた、
入ってた、
はいはい、うん、ね、まあ、その辺も気になるところではあるんですが、これ主題歌、
はい、
これが今もう本当に世界的なポップアイコン、まあ、イギリスの、うん、シンガーソングライターのチャーリー XCX っていうね、女性シンガーソングライターがこの曲を、はい、主題歌としてね、うんうん、届けています、
はい、
これも含めて要注目、
はい、
ということでその曲を聴いていただきましょう。どうぞ。